スミオのクレイジー北米ライフ。
カナダのバンクーバーに住むスミオと
アメリカのシアトルに住むサヤが
17年の海外生活で培った独自の目線で
日本の皆さんに元気をシェアするポッドキャストです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。 今何が起きました？
スタートの声ちょっとアニメ声みたいになって、 それで あやべってなって、だんだんトーンを落として今揃えませんでした。
よくわかりましたね。最初なんかさやとって言った時にあれ私どうしちゃったんだろうと思って、
そうなんかでその時はおって思ったけど、そのまま行くのかなと思ったら途中で調整したことにつぼって笑っちゃいました。すいません。
いや気づきましたね。気づかれました。なんでだろう、わかんない。
なんでだろう。
ちょっとアイドルっぽく言ってみたかったのかもしれない。
多分そうだと思います。印象を変えてね。
はい、あこんな感じでいきますか。いややめましょう。
ずっとは無理、ずっとは無理ですよ。
そういきたいところですが、まあ気を取り直して今日の話題は、
ね、はい
はい、もういきなりなんですけど、スミオさんってグループエクササイズとかしてた人ですか、はい、してる人ですか。
グループってみんなで踊る、あなんかそういうエアロビとか、
エアロビとか、なんかみんなで汗かいてみんなで体動かすのが好きみたいな人っているじゃないですか。
ホットヨガとかも入ります。
わかりますよ、
ホットヨガやってました、うん、はいはいはい。
あ昔ですか。
そうですね、しばらく行ってないですね。
なんかすごいなんか 5,6 年前とかめちゃくちゃホットヨガとかめっちゃ流行ってませんでした。
うん、めっちゃ流行ってたかな。私でも 10年くらい前に一番やってたんですよ。でコロナとかが来て結構ああいうなんですか、密っていうんですか、
うんうん、
ああいうのがダメとかなってそれで行かなくなって、そこから行くのやめちゃったんですけどね。
私と全く一緒。そう、私 5,6 年とか言いましたけどちょっと嘘だった。私も10年ぐらい前からホットヨガジムに入って始めて、
うん、
あのジムになんかホットヨガスタジオがあるとこで、
うんうん、流行ってましたよね。
流行ってましたよね。
で私すっごい好きでした、楽しかったですもん、
うん、やっぱりこうなんかそれにとらわれたあれですか、うん、一人ですか、
うん、かな。なんかあの私サウナとか大好きだから暑いの好き、うん、暑いところで汗かいて運動した気になるっていうのがすごい好きです。
なるほどなるほどね、うん、いやいいんじゃないですか、汗かくしね。
でもなんかでもじゃあグループエクササイズが好きかって言われると別にそうでもないかな。
あホットヨガが好きだったって感じですかね。
ですね。だから人数少なかったらむしろその方が良かったのかもしれないですけど、なんか他にも人いるとサボれなくないですか。
わかる、なんか私頑張らなきゃってなりますよね。
そうそう、みんなが同じように動くじゃないですか。でなんか、うん、まあちょっと日本と違うのかもわかんないですけど、北米のヨガの先生とかってもう北米の教育方針で行くからなんか無理しなくていいよみたいな、なんか、
うん、ありますよね。
きつかったら休んでいいからねって絶対レッスンの前に最初に言ってくれるじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、でもとはいえ休んでる人いなくないですか。
いない。なんかたまになんかあこの人寝ちゃってるかも、シバスナって最後の方で寝ちゃう人。でもみんな頑張りますよね。なんか相乗効
果、うん、頑張りますよ。そう、最後一番最後のシバスナまで耐え抜けば、うん、その時はちょっと長めにシバスナするみたいなのはあるけど、その前のめっちゃカーディオとかで動いてる時に急にシバスナ始める人ってなかなかいないじゃないですか。
あんまいない、経験上。
うーん、
あそれかもしれない。グループトレーニングが好きかっていうよりも、うん、一緒にやることによってこうモチベが上がってやらざるを得ない状況に自分を置くっていうのが好きな人が一定数いるのかな、
うん、ああそうなのかもしれないです。私だってちょっと前のあの、うん、ラーメン屋さんのエピソード、皆さんもし聞いてくださった方がいたらあれなんですけど、私そういうなんていうんですかね、同調圧力に弱いタイプなんで、みんながやってるのにそれに反してやらないみたいなのとかみんなが知ってるのに知らないとかっていうことに対してものすごく恐怖を感じるタイプなんですよ。
あでもそういう人多いんじゃないですか。だからでなんでそれを聞いたかっていうと、
うん、
私あの最近なんか友達にF45 っていうエクササイズに誘われて、それ私個人的に2回目なんですけど、友達と一緒にグループエクササイズに行ってきたんですよ。 知ってます、う
んうんうん、いや何ですかそれ流行ってんですか。
そうなんかすごい昔ね5年ぐらい前にすごい流行ったのかな。コロナ前にちょっと流行ってて、
うんうんうん、
でなんかコロナ後にも復活して、
うん、
まあ F45 ってなんかオーストラリア発祥で、
ね、最先端のフィットネス
グループ、うん、最先端のグループトレーニングスタジオっていうので、なんかこう超効率的な運動っていうのがもうあらかじめ考えられてて、うん、高強度グループサーキットトレーニングっていうのがあって、なんかこう、うん、ダンベルとか持ったりとか、
お
なんかなんだろうな、なんかリフティングバーベルとかのリフティングっていうよりかは、
うん、
こうなんだろう、ダンベルとかケテルベルとかを持って、
うん、
激しく運動するみたいな。
へえ、カーディオってこと？ん？でもカーディオではない。
でカーディオのクラスと、
うん、
なんか筋トレのクラスっていうのが大まかに2つ分かれてて、でなんかどちらもファンクショナルトレーニングって言って、なんか日常生活の動きを楽にする実践的な動きみたいなのが45分間組み込まれてってやるんですよ。
日常的な、なんかあそこの戸棚に入っているお皿を取ろうっていうポーズのままダンベル持ち上げてみましょうみたいな、そういうことですか？
そうそうそうそう。
マジで今適当に言ったのに本当にですか？なん
か多分これのなんか年取ると、
うん、
なんか頭の上に重量があるものを頭の上に運ぶっていうのはその難しくなるとかある。
うん、まあ確かにそうですね。だからあえてそういうポーズを取りましょうみたいな。
そうそう、でも別になんかお皿をしまいますみたいな感じはないですけど、
あでも気持ち的にはそうですよね。テレビのリモコンをつけようと思ったポーズで、うん、みたいな。そういうことですか？
でなんかスクワットしてみたいな、重り持ってスクワットみたいな、ね、多分そこから派生してるんだと思うんですよね。そうで、私友達に一回カーディオクラス、有酸素運動のクラス、4年ぐらい前に誘われて行って、心拍数が180ぐらいまでになって、なんか死にそうになったんですよ。
やばいそれ。
そうやばいですよね。
うん、
でもう絶対行かないと思って。
うん、
で今回そのシアトルの友達に、私やってるから、さあ行かないって言われて、無料でね、うんうんうん、なんか行ける、うん、なんかコードみたいのをくれて、
うん、
なんかそれなんかアプリに入力して行ったんですよ、その子と一緒。でなんかそれはカーディオじゃなくて有酸素じゃなくて普通のなんか筋トレのクラスだったんですよね。私結構動いてるし、できるだろうと思ってちょっと楽しみにして行ったんですよね。そしたらなんか一番軽いウェイト重量を持ってるのに、とにかくずっと45分間休みなしでやるんですよね。あ、休みはあるけど、
そう
超きつくて、でなんか、その誘ってくれた子は結構私よりもなんかこう、なんだろう、全然筋トレしたくないみたいな、
うんうんうんう
ん、子なんだけど、私よりはるかにもうすごいんですよ、ずっとやってるから。
なんでだろう。ああ、じゃあ結構普段使わないような筋肉を使わなきゃいけなかったとかですか？
それがね、よくわかんないな。多分だから早くやらなきゃいけないのが私は慣れてないのかもしれないと思って、ちょっとなんかこう休みなくやり続けるみたいな。
あー、それやかもな。
ですよね。なんか
持久力の問題ですもんね。
そう、多分エンドランスとか、なんか強いとか重いものを持ち上げられるっていうよりも、
うん、
短時間でどれだけなんかこう自分を苦しめられるかみたいな。
へー、辛そう。あ、でもな、私でもちょっと慣れれば大丈夫なのかもしれないですけど、勝手がわからないところで何かをするっていうことがとにかく苦手なんですよ。
わかります。ストレスたまるし、なんかよくわかんないし、なんか難しいですよね。
そう、それがフィットネスだろうとラーメン屋だろうとそうなんですよ。
ああ、わかるかも。
なんかみんなわかってるじゃないですか、その勝手がね。だからこれやったらまあ大体次の動きはこれだよねとか、多分その経験者の方はわかってるじゃないですか。だけど、
うん、
最初だから分かんないじゃないですか。その状態が結構ストレスで、うん、そこを打破しないと定着しないですね。
ああ、なるほどね。そこの壁を越えて、
うん、
初めてこうやってみようかな、みたいな、続けようかな。
だから、分かるかもしれない。ホットヨガとか行った時とかも結構オープニングのところに行くのとかが好きで、まだあんまりこう、うん、派閥とかできてなくて、 その行った時にもうすでにグループできてるところとかあるじゃないですか。
あ、分かる、それも、うん、分かる、うん。
でなんかなんと今日はなんとか先生がお休みだから代わりになんとかなのなんとか誰々さんが来るのよねみたいな場とか見ちゃうと、あ、もう今日無理かもと思ってスタジオの一番端っこのところにヨガマット敷いてもう頼むから誰とも目が合いませんようにって言ってなんとか1時間終えて帰るみたいな。
気が小さい、
あのそう結構気が小さいからね、あの感じがダメなんですよ私。
私あの、うん、あのカナダに留学してきた時に、うん、友達いなかったからそういう疎外感みたいなすごい嫌でトラウマあって、でなんか私昔のそのヨガやってたジムで、うん、あのグループトレーニング、その F45 じゃないけどちょっと似た感じのトレーニングを、うん、なんか友達と他の人含めて6人ぐらいでやるっていうのやってたんですよ、
うん、
50分、
うん、
でもとりあえずなんかこうウェイトトレーニングとかなんか、まあ、カーディオも含めたやつをやるってやつだったんですけど、
うん、
あの新しくこう人が入ってくるんですよね、
うんうん、
今日は、
うんうん、
あこの人なんか来週は新しい人みたいな、
うんうんうんうん、
でよく疎外感とかなんかこう嫌でも嫌でもっていうかこう慣れてないところでエクササイズするっていうのがすごいストレスだっていうのが分かってるから、
うんうんうん、
新しい人が来るとなんかあよろしくねみたいな、私の友達のなんとかとなんとかとなんとかですとか言って結構こうウェルカムにしてたんですよ、
うんうん、
新しい人に対してね、
うんうん、
でもなんか逆にそれがダメだったのかなたまに思ってて、なんかたまに思って、
うんうんうん、
なんかこう友達が 4,5 人でこう固まってるところに新しい人が来ると一、
うんうん、
人の核みたいな人があこんにちはみたいなウェルカムみたいなことを言うんだけど、
うんうんうん、
なんかもうすでに私たち仲いいから、
あそのなんか入り込めないみたいな、反対側だった時にね、そうですよね、
そうそう、
その相手の立場になって考えたらってことですね。
そうそうそうそう、だからなんかその私は優しくしてるあれだったんだけど、
うん、
今考えてみたらちょっと怖かったかも、怖かったのかな。
確かに私はもう一人で行って誰とも口を聞かずに帰ってくるか、友達と二人とかで行って、うん、もうその子としか口聞かずに帰ってくるかぐらいが心地いいタイプですね。
もうシアトル あのエクササイズシーンにとても似合う人ですよ。
似合います。そう、うん、あんまりなんか
友達とかそういう感じ、
うん、なんか友達が作りたくないとかではないんですよ全然、あの、うん、友達ができればそれでいいのかもしれないですけど、そうするとそれはそれでなんかあ今週日曜日行けないけど大丈夫なのだろうかみたいになっちゃうんですよね。あの人たちは私が来ると思ってるんではないだろうかみたいな、なんかあの感じが嫌なんですよね。
ちょっとめんどくさく考えてしまう感じ。
うん、そうですね。
いやー、そっか。
そう。
いや、だから私、多分、そう、シアトルでも、まだね、グループエクササイズやりたいんですけど、一緒に、みんなと。なんかこう、友達作りたいんですよね。スポーツしながら
難しい。なんかなんだっけな、うん、もうちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかバンクーバーのダウンタウンにあるジムで、ちょっと高級なやつで、うん、でなんか何人か集めてくれればトレーナー、パーソナルトレーナーつくから、それでこう、うん、メニューを作ってくれて、それでみんなでできるよみたいなあったんですよ。でそこでちょっと欠員みたいなのが空いたから、あの友達が誘ってくれて、私それに行ったことあって、その当時まだ若かったんで、もう本当にそれこそ10年もっと前かな、15年くらい前かな、だから結構体力もあってバンバンできたと思うんですよ、うん、でその当時だからヨガとかも始めたばっかりで、すごいなんか体を動かしたいみたいな時だったんですけど、
うんうん、
その時ね5人くらいのチームで、あの、うん、まあ、とりあえずバスケットボール持ってみたいなところからスタートして、バスケットボールと思って、
バスケットボール
なんて中学校の頃から持ってないと思って、だけどなんかバスケットボールをまずみんなでドリブルして壁にまずぶつけて取るみたいなやつから始めますとか言って、
でハードル高
い、分ぐらいだから45分ぐらいだと思うんですけど、5人ぐらいで輪になって、うん、1人ずつバスケットボール渡されて、はいじゃあ端からとかつってバーンって壁に投げて取るっていうのを5分ぐらいやって、うん、はいじゃあここから走るからとかって言って15分ぐらい猛ダッシュ、
部活みたい、
そう
運動部の部
活、でも戻ってきたで、なんかペアワークとかって言って、うん、ペアでなんか筋トレみたいのさせられて で最後にゲームとかって言ってなんか何のゲームしたか、うん、もうその頃にはもうあの頭に血が昇って何やったかちゃんと覚えてないですけど、とにかくなんかもう本当にスポーツ選手のメニューじゃないですかぐらいのことをやらされた日があって、
うん、
でもなんかその時まだ若かったのに膝が笑ってなんだこれと思ったんですけど、もうね、うん、翌日の筋肉痛が激しすぎてもう会社に行けないぐらいやばかった。
え、そんなにやばっ。
でもその時も思ったんですけど、やっぱり5人でやってるから、うん、でグループワークとかがあるから私が離脱しちゃうと他の人に迷惑かけちゃうんですよ。
あ、団体、そう、団体責任、
そう、だからあれもう絶対離脱できない状態で、ヨガなんかまだマシで、ね、で自分がサボろうと思ったら別になんかちょっとお腹痛いかもとかって言って嘘ついて寝てても別にバレないけど、うん、あんなねなんか激しいカーディオとかでねグループでやったらねもうあれはサボれないですよ。
あ、そういう意味もあるのかもしれないですね。もうなんか同調圧力プラスもう自分がいないことによって迷惑が
かかる、
絶対にかかる。
そう、もう軽い気持ちでなんかちょっと普通に入ったらお金かかるからと思ってただで入れるしと思ったらもうね本当散々な目にあったことがありますよ。
いや、それ面白いな。いや、でもあ、それが私はちょっとなんかあれなのかも。こうチームに貢献するとかなんかチームに属するってことが私はほぼないので、会社とか。あ、
確かにね。そっか、そうですよね。
どうなんだろう、慣れればいいのかな、で
もどうなんだろう。だからどっちもどっちだなと思って、グループもきついし一人というかって言ってもやっぱジムに通うと他の人いるから、
うん、
だから最終的に私は家でランニングマシン買って一人で歩くっていう、
ね、やっぱそう落ち着きますよね多分ね。私もなんか一人で今運動してるし、またまたブームが来るのかな、わかんないけど。
うね、そうですね、一人だと限界あるなって感じた時には行くんでしょうけどね。
ね、うん、いや、これからちょっとまたご報告します。もしなんか F45 に行き始めるのか、他のジムに行くのか、ちょっと分かんないんですけど、
そうですね、はい、それで行った方が効果が出たら行くかもしれないから教えてください。
ちょっと教えますよ、はい、うん、楽しみにしておいてください、
うんうん、はい、楽しみにしてます。
はい、
というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さやとすみおのクレイジー北米ライフ、
法廷企業通訳のさやと
語学学校営業スタッフのすみおがお送りしました。
メッセージは概要欄にあるインスタやメールにてお待ちしています。
また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。